荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー3746、2024年4月20日土曜日、日本から今日も気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第1252回目ってことにこうなっていますけれども、ですね、感染者数がですねずっと横ばいのまんまです。そして陽性率も 21%、22%、23% あたりでずっと横ばいのままです。なんかね、いろんなことをですね考えなければいけない、それから何が起きているのかっていうことをですね予見しなければいけないっていうね、余計なですねことをいろいろとねやらなければいけないような、風通しの悪いというか見えない状況がずっとこう続いているわけですけれども、 WHO がですね空気感染ということに関して専門家の方たちと折り合いをつけたというですねニュースも入ってきています。今日はですねそのあたりについても語ってみたいなったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、4月の16日火曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が22,536名、17日水曜日の段階で22,621名、18日木曜日の段階で22,537名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をってことになるわけですけれども、陽性率、16日17日が 22%、 18日が 21% といったところって依然ですね非常にこう高いところでこう推移をしているっていうね状況になります。下水サーベランスでは、下水サーベランスをやっているところはですね各地データがですね飛躍的にこう上がってしまっていると、感染状況ですね、汚染状況と言っていいんでしょうか、暴露状況と言っていいんでしょうか、ウイルスをですね、どのぐらいの量の人たちか汚水で流すのかといったところって、感染者数がどのぐらいいるのかということをですねかなり正確に割り出すことができるというのが下水サーベランスの仕組みです。その中で異常なですね状況が起きていると。で、札幌市に関しては去年の夏のピークを軽く超えてるんですね。どれだけ感染者数がいるんだっていうね、ここからゴールデンウィーク人がですねたくさんやってきます。そして交流もあります。ただでさえゴールデンウィーク後にはですね感染者数が上がるっていうね、これがずっと繰り返されてきたんですけれども、去年の夏のピークを超えてるところからさらにですね感染者数が増えるっていう状況が予測されていて、さすがにね札幌市もですね注意喚起って話にこうなってるんですけれども、街の様子をですね、車で走りながら見る限りマスクをしている方たちの数というのは少なくはないなとは思うんだけれども、かなり減ってきてはいますね。そしてマスクをしっかりしている方、しっかりねしている方たちの多くっていうのは海外から日本にですねツアーで来てるというか旅行で来てる方たちはマスクしてる方たち多いですね。これはですねなぜそういう傾向になってるかというと、海外に渡航するときにですね必ず行く先々のですねいろんなそのアラート情報っていうものが確認できるようにこうなってるというかお知らせというか各社チケットを買うときにですね航空券だとか、それからツアーであるだとか、ツアーだったら確実にですね、海外の、渡航に関して、現在のですね例えばその危険度みたいなね、ものが表されていてて、それから、病気感染症についてのですね情報があったりだとか、国によってはこういう状況なので、これとこれのワクチンをですねいつまでにこう打ってくださいっていうのがあったりだとか、いろいろとあるんですよ。で日本に関しては今人食いバクテリアってこう言われてるねものがあったりだとか、こういった何ていうのですね感染拡大のことがあったりだとか、いろんなこう状況下の中で、ある程度感染症対策をですねしっかりやってから行ってくださいっていうのがアナウンスメントとしてあるんですね。だから日本に来る方たちはあらかじめね感染症対策をしてね感染症対策を ある程度準備してからですね来られる方たちが多いんですよ。それで、マスクしてる方たちが多いんじゃないかなと思ったりこうするわけですけれども、あとはですね、日本国内いろんなイベントことがですね、たくさん行われているんですけれども、クラスターがですねかなりいろんなところで発生しているっていうことも分かっていて、これがねやっぱりこう心配ですね。このゴールデンウィーク全くですね気を緩めることができないっていう状況にこうなるのって、ぜひ自分のできる感染症対策をやってですねリスク回避をしましょうということと、それから自分がリスク回避することが直接ね社会のリスクを軽減させるってことにこう直結しますので、これがですね社会貢献にもなってるってことをですね忘れずに頑張っていきましょうっていうねことになるんですけれども、いやもう心配なことがちょっと多々あってですね、そのことに関して国はね全く動きませんので、まあ、残念だなと思うわけですけれども、そしてね実はこれ4月の18日付のですねニュースになりますけれども、 WHO と、まあ、500人前後のですね医療関係者専門家ですよね、まあ、ここってそのパンデミックに対してですねその感染経路の名称ですね、まあ、エアロゾルっていうのがあったりだとか、それから飛沫感染っていうのがあったりだとか、まあ、いろんな用語がですね飛び交ったじゃないですか。そこに空気感染っていうのもあって、世界がですねそのスタート段階ってどのような表現をしたらいいのか、感染経路についてですねちょっといろんなねところってごった返したんですよ。それで感染経路のですねやり取りの中って何をもって感染するのかってところでちょっとスタックしてしまってですね、うまくその予防に対してそれからリスク回避に関して行って遅れたっていうね、まあ、そういうですね反省に立ってどうしようかっていうことがですねずっと言われていたんですね。それで最終的に世界の500人前後のですね専門家とそれから WHO の専門ね委員でしょうかね、まあ、そことのですね会合って今後ですね空気感染っていうねことで統一していこうと、間違いないと、空気を伝ってですねウイルスが浮遊していって感染するってことに関して間違いがないと、それで空気感染で統一していく、つまりエアロゾルであろうか飛沫感染であろうか空気感染であると、こういうねカテゴリーでシンプルにいこうと、だからある一定のですね感染爆発が起こるそういう状況下の中でパンデミックの世界では空気感染をするんだって言ったところで統一感を出して早期ですねリスク回避っていったところにこう、舵を切ろうというのか、まあ、今回のですね、まあ、会議の中で、ほぼほぼ方向性が出されたみたいですね。だから空気感染一本でいきましょうって話ですよ。もちろんそのね専門的に言うとそのウイルスのいろんな特徴があるのって専門家の中ではいろんなね、まあ、言葉あるのかもしれないけれども、空気感染ですといえば誰でもがですね空気を伝わって感染するんだっていうねことが分かるのって、これはねありがたい話ですね。空気感染するんだって言ってくれれば、即ですね、空気清浄機であるだとか換気をするであるだとかマスクをするであるだとかっていったところに我々がすぐ舵を切ることができる、そういうね言葉にこうなります。もうこれはありがたいなと思うわけですけれども、今後のね、まあ、パンデミックのですね状況によってこの空気感染をするってことが一つこうキーワードになりますので、であるならば空気清浄機それからまあ、いわゆるその換気をするっていうことがいかに有効であるのかっていうこと、その場をねクリーンにしていく、それから個人に関してはマスクをすることがいかに有用的であるのかっていうことも含めてよりね明確になるっていったところでありがたい話だなっていうのがですねやっとね、折り合いがついたんだなって言ったところでありがたいなと思った荒木なんですけれども、どうでしょうかね。日本では、空気感染という言葉をですねずっと最後まで使わなかった国の一つですよ。最終的に、厚生労働省のですね、ガイドラインの一部に空気感染という言葉が使われてたけれども、最後までその記者会見の場所であるだとか公の場所で空気感染って言葉を確かね荒木の記憶の中では使ってないんですよ。 このね、かたくなさもよくわからないんですけれども、だからその本来いくらでもねリスク回避をすることができるチャンスがあったにもかかわらず、それをですねずっとやってこなかった日本、そしてそれに対して反省もない、反省がないどころか逆にですね、今さらに COVID-19 のことで国民をですね苦しめているというか、なんて言ったらいいのかな、追い込んでいるというか、なかなかちょっとこう普通には想像できないようなことが起きているなと思っています。COVID-19 のですね感染者数、今22,000人前後ぐらいでずっとね横ばいなんですけれども、もう横ばいなんですよ。これからゴールデンウィークね、いよいよこう来週からって話にこうなってくると、またそこからね感染者数増えると思うんですよ、普通に考えて。で去年から見るとですね、もう全然感染者数が多いところからゴールデンウィークにこう突入していく形になるのって、それでも残念ながら我慢する方たちの数がやっぱり増えてるみたいって、全数把握していませんからね。でどういう我慢かっていうと、お金がかかるからね、ちょっと病院に行けないなっていう我慢の仕方ですよ。これがね社会的に許されていいのかって話になるわけじゃないですか。日本はですね国民がですね最低限度のね生活を営む権利を有するって言ったところと、それから国民皆保険って言ってですね、すべての方たちが病院でね手厚く医療に携わることができるっていうね、もともとですねこの社会保険制度が始まった時には日本はですね病院に行ってお金がですねかからないって仕組みでやってたんですよ。それがですねなかなかね賄えないってところで何割負担お願いしますってところで、今2割負担3割負担ってこうなってきてるわけですけれども、本来であれば国がですねこれだけね2、3年連続で過去最高のですね税収を上げている日本であれば、この3割負担2割負担をですねまたゼロに戻すことだってできるわけですよ。ということは COVID-19 って自己負担なんかっていうのなくてもですね賄えたはずなんですよ。ところがこれだけね大きな収益をですね上げた日本はですね、どこにお金を使ったかっていうと、アメリカにお金を使ったんですね。来るかどうかもわからない廃棄された戦争の道具をこうたくさん買う、そしてただ買うだけではなく日本はですね日本列島をアメリカのですね国に、アメリカという国にですね譲渡するってことをやっちゃったわけでしょ。いくらでもですね基地として使ってくださいと、で自衛隊と一緒になって使ってくださいという形で基地として提供することをですね今回多分合意してきてるんですよ。だから米軍がですね自衛隊と連携を取ってシームレスに戦うことができる、そういうね連携をですね友好国としてやりきるんだみたいな話にこうなってるんですけれども、まあざっくりと言うと自衛隊がですね駐屯している場所、米軍のですね基地として使っていいですよっていうような話にこうなってるんですよ。もうおっかないよね。だからそのまあお金もそうなんだけれども場所もですね提供しますからって言って、アメリカの最前線にですね日本を使ってもいいというような内容になっているっていうね。だから日本のですね各地域が全てこうね他の国から見ると攻撃対象になるっていうね状況に今なってしまってるわけですけれども、おっかない話だよね。だから予算がですねそういうところにこう使われてしまって、国民のね安心、それから健康安全、これがですね本来であれば国民の税金で賄われていたにもかかわらず、その賄われるべきお金がですねアメリカの方にですね行ってしまうっていうね、こんな残念な話ないわけでしょう。それから一部自民党のですね議員の方たちでしょうかね、利権構造のそういう方たちのところにお金が行って、で国民のですねいろんな諸々っていうことに関して 健康で安心で安全でね、健やかにこう過ごしていく日常というものにですね、ちゃんとこう還元されないということが起きちゃってるわけですよ。こんなおかしな世の中許していいのかって話になるわけじゃないですか。で、日本にはね、危機的な感染症がないっていうね、危機管理統括庁を作りましたけれども、全く働かないまんま来年の4月にですね、日本版 CDC を作るんだって言ってね、またやるやる詐欺かと思いながらですね、何もやっても仕事やらないわけでしょう。いやもう本当に残念でしょうがない。このままCOVID-19のですね状況を野放しにすると、まあ、世界の傾向としてもですね、同じようなことは言えるっちゃ言えるんだけれども、亡くなる方たちの数が減らないっていうんですよ。ずっと8が何か言ってますね、大丈夫ですかね。このね、ずっとですね COVID-19 亡くなる方たちの数が減らないっていうね、まあ、世界的なですね、状況があって、これが脅威なんですよ。日本は死亡率に関して全くね、今国として公開するってことをやっていませんのって、公表するってことをやっていませんのって、自分たちでデータを取りに行ってですね計算しなきゃいけないんですね。さらにですね、COVID-19 で亡くなったっていうね、カルテをですね、できるだけ書かないようにっていう通達まで出してるっていうね、だから隠蔽でしょ。それから文書偽造しなさいっていうようなことを言ってるようなもんじゃないですか。直接の原因は COVID-19 ではないみたいなね、まあそういうこう理屈らしいんですけれども、だから正確なね数字とデータは日本には存在しないんですよ。こんな状況で、世界は死者数がですねなかなか減らないって言ったところってどうするのかって躍起になってるわけですよ。これが COVID-19 の真実であって、一部報道でね、もう肺炎にならないから、肺炎になる確率が減ったので大丈夫みたいな、おいおいおいっていうね、そんなレベルの話じゃないんですね。 COVID-19 は無症状であってもですね、日本でいうところの症状がなくても免疫システムが破壊されている、そういうね状況だからこそ症状が出てこないと。そしてそういう状況下の中にあるので、ありとあらゆるウイルスにですね感染をして命を落とす可能性がですねあると。その証拠に症状が全くなかったのに突然ね、あれおかしいなって言って亡くなった方たちどれだけいましたかと、そういうね状況ですね、COVID-19 はですねずっとこう作り続けてきてるんですよ。で、それはなぜ起きていたのかっていうと、免疫システムが壊されていって、体の中にですね、COVID-19 が入ってきて、いろんな悪さをしているのにもかかわらず、そして免疫システムが破壊されている状況なので、他にもいろんなウイルスが入ってくる。病原菌が入ってくる。まあそういう状況下の中で、いくら抗ってもですね、命が持たないということが起きてしまっていたということがですね、ほぼほぼ分かってきたわけですよ。本当に厄介です。脅威なんですね。だから、いまだにですね、COVID-19 は人類の脅威であるということが、ずっと言われ続けている。そしてそれに対する特効薬もなければ、抗う手段としてワクチンはできましたけれども、それ以外の手段がないんですね。でもありがたいことに、ワクチンに関しては日々変化を続けています。メッセンジャーワクチンもですねどんどんバージョンアップしていって、かなりの高精度になってきている。あとはですね、我々の問題です。受ける側がですねどんな反応をするのかってことに関して、そのワクチンに対するですね自分の体の反応を知るっていうね、これをゲノム解析していただいて、しっかりとですね分析した結果を持ってですね判断をするっていうね、いよいよそういう世の中になってきたって話になるわけですよ。まあ、それをね国はですねちゃんとこう認めて、何かしらのね、ことって残念ながらワクチンで亡くなられた方たちに関しては最大限のですねお悔やみを申し上げなければいけないし、最大限の遺族に対するサポートをですねしなければいけないわけですよ。それをね切り捨てるようなことをやるっていうことに関して、やっぱり憤りを感じますよね。非常にこう雑にやったわけでしょう。ワクチン打てば大丈夫みたいなね、菅さんが言ったわけですよ。でもあの時ね、山崎も多分このポッドキャストで言ったかと思うけれども、全てのワクチンに関して言えることとして、自分の体に合ってるかどうかっていうのは分からないんですよ、調べないと。これがね 日本ではちゃんと行われていない。そのことがきっかけで、残念ながら命を落とさなければいけないということが起きてしまうというのは、すごくね、知る手段があるにもかかわらずそれをやらないって亡くなるっていうのは人為的なミスじゃないですか。だから人災なんですよ。だからこれをね、まあ、一つきっかけに、ちゃんとしたですね、検査体制であるだとか、まあ、自分の体の状況を知るっていうね、こういう医学がですね、より発展していく、このことによって病気がですね減るっていうね状況が生まれるのであれば、これは本当に人類にとって大きな、革新的なね、社会における革新になるんじゃないかなと思うわけですよ。だからそういうね、医学になんでですね向かっていかないのかなっていうのが不思議でしょうがなくって、そういうところに向かっていってる日本人のですね、先進的な方たちたくさんいるにもかかわらず、その方たちにスポットがね当たらない国、日本なんですよ。それで科学立国を目指すとか言われてもですね、何言ってんだこの人たちっていうね、まあ、ピンとこないわけで、まあ、そういう状況から中で、まだまだ COVID-19 残念ながら自分たちのですね生活の背後にずっとですね張り付いています。いつどこでクラスターが起きてもおかしくないっていうのか現状です。自分たちでできる感染症対策、マスクをする、換気をする、空気清浄機を使う、人混み避けるとかね、まあ、いろんなやり方でリスク軽減につながるようなことをやれば、これが直接社会のですねリスク軽減に連なるっていったところで、決して孤立することなくですね、お互いに踏ん張っていきましょうってところで、今日ですね触れていきたいと思います。はい、ということで、まだまだ我々にはこうできることがある。それから世界ではですね、よりねCOVID-19に対してどのようにこう対応していったらいいのかっていったところか、少しずつ積み上げられていって、世界のコンセンサスっていうものがどんどん紡ぎ出されてきています。ただ日本ではその情報が国民に知らされることなくですね、一部の、そうですね方たちが、まあ、翻訳したものをですね、SNS でこう流してくれたりするっていうね、まあ、そういう、こう状況って、国としてやる気が全くないと。それどころか自分たちのですねあらん限りやってることをなんとか揉み消す、それから利権構想の中で、まあ、自分たちのですね、私腹を肥やす、もしくは権利力でしょうかね、権力か、権力ったところにこうしがみつくっていうですね、まあ、よほどその国民から離れたところの形、まあ、早くですね立ち去っていただいて日本を立て直さなければいけないっていうね、まあ、そんなこう思いでいっぱいなんですけれども、土日あらん限りのですね情報が地上波で流れると思いますけれども、まあ、そういうね情報にですね流されることなく、なんとか踏ん張っていきましょうってところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。